ゆっこりんのこれこそ里なり。はい、皆様おはようございます。お目覚めはいかがでしょう。パーソナリティのゆっこりんこと森井ゆき子です。金曜日の朝6時ですね。いつものようにね、早起きさん、今朝もお会いできて嬉しいです。30分お付き合いくださいね。さあ、季節はもう6月後半となりましたね。もうお日様もとっくに上がってね、早起きさんっていうにはちょっと恥ずかしいかなっていうぐらい、もう外は真っ赤っかっていう感じなんですけど、これ里はね、もう田植えも終わり、そうそう草刈りに追われてるんです。私もね、もう早朝、もう朝8時ぐらいまでは毎朝草刈り機ブンブン鳴らしていますよ草まみれになって、さあそれからお味噌汁の用意をして、朝ごはんを食べて、ね、朝飯前の一働きっていう感じでいます。で、これ里はね、ご承知の通りブドウの産地でもあって、ね、あの新規就農の若い方も入って頑張ってらっしゃるんです。今まさにあのブドウの袋かけの真っ最中。ぜひこれ里にね、お越しいただきまして、袋掛けをされてる方々ともね、お会いできたらと思います。はい、よろしくお願いします。さて、本日のゲストなんですけども、もう私ね、この方にお会いしたいと思って、去年、いえ一昨年ぐらいからかなお探しして、やっとタイミングがあった横田敏子さんにお越しいただきました。もうなんといってもパワフルで熱い思いがあって、もうとっても魅力的な大好きな女性なんですよ。お楽しみくださいね。これこそ里なり。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお届けいたします。はい、改めましてゆっこりんです。では本日のゲスト横田敏子さんを早速お呼びいたしましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日ようこそお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
爽やかな朝で、
はい、そうですね、爽やかな朝です。もうこの爽やかな朝にぴったりな、ね、敏子さんなんですけれども、まず自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。はい、
もう過分な紹介をいただきましたが、
いえいえ、
元気だけが取り柄の横田敏子です。自己紹介、はい、私は島根県生まれです。今岡山市にで商売をしておりますけども、赤岩市に現在は住んでおります。
はい、
職業はと言われると現在は定食屋のおかみをしておりますが、1年前は設計事務所をしておりました。
ほう、
なぜ
ですよ ね, すね。いやもうね、聞きたいこと満載なんですけども、まずどこからどう聞こうかと思いつつね、設計事務所されてた方がなぜ、ね、定食屋ポンタさんされたのか、
はい、
ここの、ね、夢の種のラジオの、スタジオ宝冠町から本当近いところですよね。
そうです、ここからね、うん、徒歩10分、
うんうん、10分
で定食屋ポンタをしておりますが、
はい、
私は職業の初めからもう建築業界に身を置いてまして、
はい、
でその時に就職の時にまず考えたのは、女であることと年を取ること、子供を産むことって今隠してるけども就職三重苦でした。今もそうです。女は若い方がいいし、年取ったら邪魔にされるし、子供を妊娠したら戦力にならないとか、いじめられて。
そうですよね、
隠してるけど本当にそうじゃないかと思って、それで
ありますよね、やっぱり。
それで職業を選ぶときに、その3つが不利にならない商売をしようと、住宅の設計をしようと、これなら女の方がいいと思われる、年を取ってる方が子育てをした経験のある女がっていうことで、建築設計というのを選んだんですが、そうやって生きていく中で、私は人生の途中に永瀬清子という詩人に出会いました。
はい、
永瀬清子は岡山県旧 松木村って言ってね、赤岩市なんです。現在赤岩市。
あ、そうなんですか。
そこの生まれで、知らない人もいると思いますが、例えば詩で飯を食っている唯一の詩人というと谷川俊太郎、この人が現代詩の母であり、国際的なフェミニストであると、そういうふうに言った詩人なんです。
ああ、そうなんですか。
その人岡山県生まれ。このことを岡山県人はもっと誇りに思った方がいい、
知らなかったわ
と思うんですけども、この永瀬清子という人に出会って、その人の成果を保存する活動に関わるようになって、その人の詩を読むようになり、自分の生き方を考えたということなんです。でその結果、昨年、長くやっておりました設計事務所を若いもんに譲りまして、自分は定食屋を始めたと。
は
あって言っても
なんです、ね、
でもなぜでしょ。
でもそうなんです。でも永瀬清子のどこがなぜ、どうして、
どこがなぜなんですけどね。
そうそうそう、
実は私にとって設計をすることと定食屋をすることとやることは違っても、人を幸せにしようとするっていう基本的なところでは変わりがない。何をやっても多分変わりがないんだと思うんですよ。仮にそれが設計であろうと定食屋であろうと、あるいは小説を書くことや映画を作ることや、あるいはパーソナリティをするということであっても変わりはなくって、何が一番自分にその条件があって向いてるかっていうことで、たまたまこういう選び方をしたっていうだけなんです。
ああ素晴らしい。人を幸せにすること。
そうです。
ああ、そこが基本中の基本っていうか。
そうです。それは永瀬清子自身が言っていて、ね、私は人を励ますために詩を書いているとはっきり言ってる。
うわ、
もっと言うと、詩人たるもの、教師の人もせいせいさせてやらねばならん教師の人ですよ。
教師の人をね、
そんなことで書いてたんですね、彼女は詩を。
人を教える、ね、教育する立場にある人でさえも、
そう、今日死ぬ人ですよ。
あ、今日死ぬ人。
ゆこりんおもろいな、もう。
ごめんなさい。
今日死の人じゃなくて、今日死ぬ人。
とんでもない方向に行っちゃって、申し訳ない。あ、そうなんですか。今日死ぬ人でさえ。
そうそうそう。そうなんですよ。そんな意気込みというような軽いもんじゃないで、そんな覚悟で詩を書いてた。だから彼女はこう言ってます。自分の詩はトラックが来て敷いていった腹渡だと。えぐいですね、朝っぱらからそのくらいこう苦労して苦しんで出してきたもんだというふうに言ってる。
うーん、うわ、なんか聞いてみたくなりますね。 そんな永瀬清子さんの詩。
そうですね、はい、今日朗読ができないのが残念ですがまあそんなことでそれを始めました。
そうなんですね。で今はその保存会の理事長になられていらっしゃるんですね。
私はね、永瀬清子聖火保存会の理事長をやってます、で、これはお鉢が回ってきたからやらせていただいただけで、やりたくてやったわけでもなく、誰もやらなかったので やってます。で聖火が現在赤岩市にあります。でこの聖火は2つの意味で文化財としての価値がありまして、一つは近在唯一の町屋であると。
そうなん
ですか。赤岩ってとこはね、ゆっくり農業してますけど、
はい、
農村ですよね。
そうですね、ね、
農家住宅が多いんです。
は
い、
そうですね、
で町屋ってこれなんか素敵な響きでしょ。京都に町屋があって、
そう
みんなじゃあ町屋と農家とどう違うか、
どう違うのかしら、
知っていますかって。
いや、わからないです、
ね、そうですよ ね、あのね、町屋というのは、街道に支配されるって言われていて、建築上農家の住宅であっても武家の屋敷であっても、これは方位に支配されて南を向いて立つんですね、はい、道路がどっちにあろうと。
そうなんですか。
それ思いません、
はい、
お百姓屋で北側から入るのに玄関ぐるーって回って必ず南から入るっていう、この作り方。これが屋敷の作り方で。
あ、そうなんですか。
町屋というのは商売をする家ですから、はい、街道に支配されるっていうのは要するに道の方を向いて立ってるっていう、それがどっちであろうと。だ
から、なるほど、方位は関係なく道にっていう。
で永瀬清子の家は、道路が北側にあるので北からの玄関、北が正面です。北玄関です。
普通あれですよね。
普通ね、
しないこと。
屋敷では南玄関だけど、町屋ではこういうやり方があります。まあ、街道に支配されるっていうことで、街道の方を向いて立つということで、町屋なんですね。でもう一つは岡山県下、江戸時代に禁教であったものはキリスト教ですけども、もう一つ日蓮宗不受不施派、これが禁教でした。
ああそうな
江戸幕府300年間、
そ
して日蓮宗富士伏せ派一番たくさん存在するのは岡山県、熊山町とか旧熊山町、それから和気郡佐伯町、この辺りが日蓮宗富士伏せ派が一番多かったところです。
いや知らなかった、
はい、なぜって年貢の取り立てがすごく厳しかったんです、ね、すごく厳しい中で集落全体がその禁教を信じていて信仰していて、でも隠すんですね、殺されるから、見つかると処刑されるから、
そこまで、そうなんですか、
村全体でそれを隠している。でそのお坊さんをかくまう部屋が永瀬清子の生家にはあります、は
い、うわあ隠れキリシタンじゃないけど、
そうです ね隠れ日蓮宗富士伏せ派ということ で、でそれを信仰した家であるということを永瀬清子は後年エッセイに書いていて、だから自分はこう女らしいことは一つもできないけども、この反骨の精神というものは家が日蓮宗富士伏せ派を信仰していたそのことによるってちゃんと書いてるんですね。
すごい、そうなんですか。そ
うで日蓮宗っていうのは時の権力者に立てついた豊臣秀吉に立てついたから禁教になってるわけで、
ああそうなんですか、
ということでその反骨の精神のあるその詩人の家であるっていうことなんですね。
ほほーそっか、あーすごいですね、なんか歴史にね、もう昔からのそういったことも踏まえつつ、
そうですね、
永瀬清子さんのことを知ることができるっていう、
知ることができます。で私はもう一つ永瀬清子という人、明治39年1906年の生まれなんですが、はい、当時、はい、女性の人権って言った時に、ゆっこりんどう思います、
もう男尊
ゆっこりんの時だって
そうです、
女に人権があったのかって、今男女平等だって言ったってほんまにそうかと、ほんまにそうかな思いますよね。
ありますよね、やっぱり女性はずっと不利っていう、
でまして明治39年ですよ、
大変だったと思いますよ。
実はね、永瀬清子1906年生まれというのは、
はい、
私は1966年生まれなんです。
おー60年前、
1966年っていうのはね日の絵馬なんです。
あら、
その60年前、永瀬清子も日の絵馬だったはずです
そうなんですか。
妙にそこで私はシンパシーを感じてしまって、でこの人は女の戦いという詩を書いてます、
女の戦い、
はい、今日これから結婚式が始まりますっていう時に、文金高島田で花嫁装束をして座っている永瀬清子の前に姑がパッと座って言うんですね、
はい、
この子はわがままに育ててきましたけ、酔うても悪うても、あんたは逆らわんようにしてくださいって、
そんな
これね、秘密でも何でもない、女の戦いという詩に書いてあり出版されていることだから、あの暴露ネタでも何でもないので申しますが、そのように言われたというふうに書いてあって、
だからといって文金高島田を脱ぐわけにもいかず、
そうそうそう、やめとるわいというわけにはいかない、いかない、
そこからのスタート、
そこからのスタート、それで、まあ、永瀬清子の、あの生まれ育った家というのはね、お父さんもお母さんもね、とてもね、あの仲が良かったし、それからお前は女だからこうだというようなことはない家だった、夫婦喧嘩のことが一つだけ書いてあるんですよね。
そうなんです、いや面白い、
そう、それね、すっごく可愛いエッセイが残っててお父さんとお母さんが喧嘩したって、お月様がね、あれがなんだっけ、お盆のようだって言ったのかな、お月様がお盆のようだってお母さんが言ったら、いやそんなことはない、そんなわけはない、たらいぐらいだって言ったっていう、それが唯一の夫婦喧嘩だったっていうぐらい、
そんな些細なこと、
とても仲のいいいとこ同士だったんですね、永瀬清子の両親っていうのは。そしてそんな風にその仲良くて、それでお母さんが、まあ、あなたこれはこうじゃありませんかって言ったら、お父さんはそれもそうだなというような家庭で育ったところが、嫁に行く先が酔うても悪うてもあの子の言うことには逆らわんようにしてくださいという家だったっていう、い
すごいギャップがあって、
そこからが彼女の戦いだったんです。
はあ、そうなんですか、
戦いでありましたけども、まあ、その中で、あのいろいろなことが書いてある、何し、昭和20年に39歳4人の子供を連れて東京の戦火を逃れて岡山へ帰ってできてるんですね。そのくらいの年代の人なんですよね。
あの頃のね、
そう、
うわ それは大変だったと思いますよ、う
ん、でその頃の年代の中で、うん、いろんな苦労があり育てたんだけども、うんうん、私はその中で一つ、うん、今自分がやっているポンタのことと、うん、いろんなことが永瀬清子の詩に書いてあることとリンクしていくんですが、まずどこからっていうと、はい、うんうんうん、永瀬清子は熊山に岡山県に帰って何をしたか、うん、農業をせざるを得なかったんです。
あ、
不在地主の田んぼは取り上げられるっていうことで慌てて帰って、それでわずかに残った田畑で農業をした。
なるほど。
夫はサラリーマンだったんですよ。ですけども4人の子供を育てるために農業をした。
なるほど。
でもね、それは私ね、ゆっこり今農業をしているけども、はい、あの彼女は意地で農業したと思う。
意地でね、
もう食べさすためなんですよ。詩の中にも書いてます。苗という詩があって、私はか細い苗を植えたっていう詩がありますが、我と我が家族を養わんために、私の詩をも詩を書くためにって書いてんですね。農業をすることで詩を書いていったっていう。
なるほど、うん、食べていかないといけないし、
食べていかないといけない。でもその労働があるから詩が生み出せたという、永瀬清子が、詩を書き始めてからもう死ぬまで書いてますけども、一番あのたくさん良い詩を書いていた時代っていうのが、昭和20年から40年のこの20年間農業に携わりながら書いていた、
若い頃ですね、東京から、
これがね39歳から58まで、実は58で農業をやめたんです。
え、なぜ？
あのね、
そこまでしてて、
そこまでしてて、小さい百姓を国の政策がもう守ってくれなくなったからっていうふうに書いてるんだけどこの年っていうのは実は永瀬清子、はい、一番下の子を、うん、が浪人して大学に行った年なんです、
う
ん、お金が行ったんです。
そっか、
お金が行ったんです。それでね、
作ってる場合じゃない、
働きに出たんです。出た先が世界連邦、湯川秀樹の奥さんが始めた世界連邦事務、岡山県事務局へ、
まあ、
就職したんです。
よくそんなところに、
うん、これもあの骨がやっぱ文化人としてのあの永瀬清子大先生でしたから。永瀬清子大先生といい詩集も出しているけども、それは手元は大変で、さっき詩で食える人は日本で谷川俊太郎だけだと申しましたがね、あの手元は大変だった。で末っ子の学費出しにするために、もうその頃夫は定年退職しておりましたから ね、
なるほどね。
そこからあの自分の稼ぎで学費を稼いだんです。それが岡山県庁に事務局のあった世界連邦と、は
い、そうなんですか。そこで働いて仕送りとか、
そうそうそう、
息子さんのしながら、
うん、
その頃が58歳、
58歳から勤めに出てる。
でそれ以後もまたずっと詩を書いて、
そうです、ずっと詩を書いて、
また内容もまた変わりつつ、
そうです、ね、
生活がまた変わっていくと。
そうですね、最もたくさん詩集が出たのが明け方に来る人よという詩ですが、この詩は、賞も取ってますけども、もうこれで上皇様になったけど、で美智子さんが秘伝家の頃に英訳されてます、はい、美智子さんは永瀬清子の大ファンで、
あ、そうでしたか。
で明け方に来る人よという詩、そしてもう一つ降り積むという詩を英語に訳されていて、先般本が出ましたね、美智子さんのね、英語と日本語の朗読の DVD 付きっていう本が出ましたけども、そのタイトルが降り積む、これは永瀬清子の詩降り積むと同じです。
いやいやいやいやいや、そうなんですか。
知らなかったでしょ。
もう申し訳ないっていう、なんか同じ赤い和紙にいながら、
そう、それで
全く、
まあ、永瀬清子の話ばかりを、まあ、しておりますけども、ね、私が設計事務所を辞めて定食屋をやろうっていうのも、はい、一つは永瀬清子を通じて世の中を見た時に、はい、自分は何をするべきかっていうのを考えた時にそういう選択になったのですが、永瀬清子を覗き眼鏡にして世の中を見た時に2つキーワードがあって、はあ、1つは先ほどの日蓮宗不従不正派、弾圧されても抵抗する、そして時の権力者にも物申すっていうこの態度 それからもう一つ、はいはい、長瀬清子はなんであそこまで農業をしたのっていう、都会にさっさと出ればいいじゃん。
そうではね、
で彼女ね、うん、岡山市北区南方に家があったんです、
はい、そうなんですか。
あったんです。あの昭和20年6月29日の大空襲のこの日は、はいはい、彼女は南方の家でその空襲を迎えてる、
うん、ああそうなんですか。熊山の赤岩市ではなくて、
そうそうなくて、うんうんうん、で焼け残ったんです、うんうんうん、でもそれは農業しないといけないから帰ったんですけど、うん、熊山に、うん、実は長瀬清子はずっと、うん、宮沢賢治と交流があった。
あ、そうなんですか。
みんなの大好きな雨にも負けずという詩は、
うん、そうですね、
長瀬清子がまだ未整理の原稿、はい、賢治の死後、
はい、
実は宮沢賢治という人は生前詩集を出したのは春と修羅っていう一冊だけで、他に童話はたくさん出版していたんですが、うん、詩集はそれ一冊だけだったんですね。
そうだったんですか。
ところがね、この春と修羅という詩集は、うん、なんだこれ大したことないぜとか言ってあまり文壇の評判が良くなくて、その中で長瀬清子だけがとてもいい詩集だって言って、でその後追悼会が開かれた、
はい、
草野心平さんの呼びかけで、はい、あのカエルの詩を書く人ね、
はははは、
でわざわざあの東京行くんですね。東京 の, あの喫茶店でみんなでそれを売って、で宮沢賢治の弟の清六さんがトランクいっぱいの未発表の原稿を持ってきた。その中に雨にも負けずの鉛筆書き の, その原稿があって、
それを未発表のが、
そう、長瀬清子が発見して、これはとってもいい詩だから、
はい、
ぜひ出版するようにと弟の清六さんに勧めて出版されたので、みんなが
あ知ることとなったんですね。
そうなんですよ、みんなが知ってみんなを励ますことになったっていうこと。
なるほど、うん、
で、まあ、宮沢賢治が花巻農学校で教えていたっていうのはよくご存知のことで、農業の指導をしてた、そして、土壌と土と水の関係と肥料とそれをまく時期っていうのをずっと研究してたんですね。ところが彼はそれを農民にお金を取らずにそれを提供してた。
そうなんですか。
そのこと、宮沢賢治ということ、この2つが長瀬清子を通じて世の中を見た時に出てくるもの で,、
はい、
で宮沢賢治はじゃあなんでお金を取らなかったのか、うんうんうんうん、お金取っちゃいけないと思ってたんですよ、
うんうん、
で今お金っていうものを介在してしか、うん、あの世の中は成り立っていかないし、うん、鼻も噛めないし尻も吹けない紙をみんなすごい大事にしてるけどあれはただの交換の手段の約束事なのに、
ね、
あれがすごいもののように思われてるのはなんかおかしくねっていうところなんですよね。
なるほど、
うん、私は宮沢賢治はあの交換の手段としての貨幣のない世の中を目指してたんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。
本当の価値ですよね。
そうなんですよ。まあ、でも彼がそうできたのはね、
う
ん、お父さんがパトロンだったので、
あ、彼はそういう背景もあって、
そういう背景があります。それからお金を取れなかったっていうのは、宮沢賢治その人はあの質屋の息子で、はいはい、お金があったんですね。お金のある家の子で、でもね、そこへ自分の同級生の親がボロい着物を持ってきて、お父さんが寝踏みをしてちょっとしかお金やんないのをこう家の柱の陰からずっと見てて、自分悪いことをしてるって、そのお金でご飯食べてるっていうことずっと罪悪感を持ってた人が宮沢賢治って人は、
そうなんですか。
その宮沢賢治の農業っていうこととあの思想っていうものを長瀬清子は交流の中で血肉化していってたと思うんですよね。で私はやっぱりその交換価値としてのお金っていうもの以外の交換できるものっていうのが何かあるはずだって、うん、でポンタの中では今、うん、定食屋ポンタで手合制度っていうのがあって、うんうんですね、1時間手合したら食事券をっていう、うん、あのささやかなお金じゃなくてやる交換ということをしていますけども、うん、
なるほど。
それはもうその中のヒントで、うん、実際には東京の未来食堂というところがこの試みをすでにされていて、
あ、そうなんですか。
でそれを知って、あ、私がやりたかったこの宮沢賢治の思っていたこれがこのやり方でできるなと思ったので真似をさせていただいたっていうのが本当のとこです。
そうなんですか、はい、いや素晴らしい。もうなんか聞き入ってしまったんですけども、ね、あの敏子さんの主軸である長瀬清子 のことをこの度初めて知ることもできましたし、でこれでももっともっととしこさんに皆さんリスナーの方も興味が湧いたと思うんですけども、これからそれが、まあ、きっかけでポンタに至った
そうですね
っていうことなんですよね。
そうですね。ポンタ長い話でした。
いや
高田定食屋の話がとても長かったんですが、
とんでもない、なんかもう本当に感動して、あ、もっともっと聞きたい思いなんですけども、時間もね、あの30分と限られたところでありますので、またこの続きはまたね、あのここから10分のポンタ定食にいらっしゃいますので、そうですね、そうですね、お呼びすることとしまして、はい、はい、では今日ね、あのお願いしてたありがとうコーナーに入りたいと思います。
夢の種、
夢を見ていたい、君と愛をつなげたい未来へ。
はい、ここからのありがとうメッセージコーナーは、本日のゲスト横田敏子さんをお迎えしております。では敏子さん、ありがとうメッセージお願いします。
はい、私は18の年に岡山へ出てまいりましたが、岡山は岡山弁は怖いし恐ろしいところだと最初は思っておりました。で、学生時代岡山で過ごす中で、学生時代最後の記念に映画にエキストラで出たことがあります。牛窓の塩田跡地を広島の被爆直後の街に見立てた黒い雨、今村翔平監督、この映画にエキストラとして出ました。数あるエキストラの中で私はセリフのある役をもらいました。この時にその失礼をしてくれて、今村翔平監督ではなくて助監督に面接させてくれた人があります。その人にお礼を言いたいと思います。で、そこで映画に出してもらって、私は映画界に入ろうと思ったんだけど、その時今村組に誘われたんだけど、女優かしらと思ったら、大道具係にどうですか、あなた根性ありそうだし、でもその時行けばよかったなと今思うんだけども、行かなかったけども、映画を作って大道具をするのとまあ似たような仕事をしたのかなと。結果で、その後もその映画に出してくれたその人はいろんなところでアドバイスをくれました。映画っていうものが私の中に、映画を見て励まされることもあるし、映画で発想することもあるし、それから映画というこの3文字ずっと人生の中にあって、先ほどの永瀬清子保存会の活動をする中で何が一番効果的か、映画だろうということで、おととしは永瀬清子の映画清子の蔵を作りました。昨年の岡山映画祭で上映されました。そしてまたこの映画を広めていくっていうこと、それから永瀬清子の活動をこれからさらに広げるということでも、今もアドバイスをくれている人に本当に心からありがとうと言いたいし、それからその人にはもうあんまり酒も飲まずタバコも吸わず長生きしてほしいと思うので、ここで言うておきますけども、多分これを聞いてはくれてないだろうなと思いますが、長生きしてください。ありがとうございます。
はい、横田敏子さん、ありがとうございました。はい、敏子さん、今日はありがとうございました。
はい、
あっという間にもう1分切っちゃったんですけどね、まだ言い足りないとか、はいはい、どうです。
いやね、長い話でしたね。
いやいやいや、もう感動しました。でも本当はもっともっとね伺いたいんですけどね、もう時間枠もあるし、あの敏子さん本人のこともういっぱい引き出しがあるので、何を隠そう FM 倉敷のパーソナリティもされて出したんですよね。
は
い、しておりました。もうすごいね、私よりも大先輩なので、もう今日の回もあの立ち交代してもいいぐらいだったんですけど、わあ、時間がなくなっちゃいました。またね、次回お呼びしたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではお出かけの方、いってらっしゃい。
あなたには